はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、挑戦ではなく実験と考えようというお話をさせていただきます。順を追ってですね、お話をしていきますが、まず私はボイシーをね、体調不良がなければ、365日、更新することを目指して、やってきましたし、これからもやっていきます。はい。まあ、それこそついこの前体調を崩しちゃったんですけど。でね、私の放送スタイルは2つのチャプターで、1個が本編。まあ、5、6分喋って。で、もう1個の2つ目のチャプターで、3、4分。これコメント返しですね。をさせてもらうという2チャプターでやってきて、まあ、合計10分ぐらいの放送っていうのが、まあ、定番なんですね。で、今まで以上にコメントいただきたいですし、そこからですね、私もいろんな刺激いただいてますので、ぜひコメントたくさんいただきたいんですが、ちょっと実験的にですね、コメント返しのチャプターをなくしてみようかなと思います。はい。で、コメント返しのチャプターなくしていく理由はですね、いただいたコメントを全部、こう、できるだけ次の日の放送で紹介したいじゃないですか。はい。コメントね、あなたが打ってくれました。で、次の日の私の放送を聞きます。で、あなたの、コメントが読まれたら嬉しいですよね。逆にコメントしたのに読み上げられないってなったらちょっとがっかりするじゃないですか。はい。私も、他のパーソナリティさんにコメントして読み上げられた時はやっぱり嬉しいので、そんな体験があるんでそう思うんですけど、まあ、逆に言うとですね、一通りコメントをピックアップして、で、放送を撮るってやるとですね、その翌朝に撮るしかないんですよ。わかりますかね？早朝にこれ、ボイシー撮るしかないんですね。まあ、それもそれでもちろん良くて、1年以上このスタイル続けてきたんですけど、まあ、コメントがこう全部集約できるまで、待ってから放送を撮るっていうと、放送を撮れる時間も限られるし、まあ何らかね、体調だとか、あと私の、予定とかで、その朝撮れないっていう日もあったりするので、そうなると、結構時間が、夕方になっちゃったりとかね、昼間になっちゃったりとか、変な時間にアップするって、まあこれもあんま良くないなと。で、日中ちょっとした隙間時間とか、そういう時に、パッと思い浮かんだことを、頭の中でね、一期一会で思い浮かんだことを、パッとこう、撮れるっていうのも音声メディアの素晴らしさなので、このコメント返しっていう、まあ、縛りって言ったらね、コメントいただいてる皆さんに失礼ですけれども、それを一回外して、撮りたい時に、撮れる時に放送撮るっていうスタイルにしてみたら、もうちょっとなんか、いい放送が皆さんに届けられるんじゃないかなっていうふうに私は思って、まあそんなことで実験をしてみようかなと思うんですね。これ初めての実験なんで、まあこれによって、リスナーさんのその満足度がどんな感じなのか、まあコメントで反響を聞かせていただきたいですし、いろんな数字とかも出てくるといいかなと思ってですね、ちょっとやってみたいと思うんですね。で、いただいたコメントっていうのはもちろん、読ませてもらうし、今まで通りに私からいいねのマークも押させてもらいます。で、まあこれもね、多分短い文章にはなると思うんですけども、言葉で、ね、言葉で私が、返信をするっていう形にちょっと実験してみたいなと思うんですね。はい。まあ、これで、もし、あんまり芳しくなかったら、元のスタイルに戻すし、そっちの方が、いろいろトータルで良いとなったら、まあ、それでいけばいいということで、ちょっとボイシーで、この年末、新しい実験を始めてみたいと思います。まあ、そんな感じですね。っていうことで、これ、実はですね、今日放送撮ってるのが いつもだったら、12月12日の朝5時とか、6時とか、そのぐらいに撮るんですけど、これは前日の、夕方撮ってるという感じで、パッと思い浮かんだ時に撮れるということで、やってみています。はい。それで今日のタイトルの回収でですね、挑戦ではなく実験と考えようということで、はい。お話をしたいんですけれども、まあ、挑戦していきたい方が私のボイシー聞いてると思うし、いろんなことに意欲的な方がね、自分の仕事、バスケットの指導、サッカーの指導、ね、クラス運営とか、あと、ご自身のいろんなお仕事に対して挑戦をしていこうということで、私のボイシーを毎朝聞いていただいてると思うんです。だけど、挑戦って、一言がこう重くてですね、デメリットもあると思うんですよね。なんかこう、最初の一歩がなかなか踏み出せないとか、失敗したらどうしようという怖さがあるとかですね、実際にこう失敗しちゃいけないというようなサイズのものだったりとか、そういうような感じで、なかなかこの、挑戦っていうと重くこうのしかかるみたいなところがあると思うんですね。だけれども、私が結構好きな言葉はこの実験っていうことなんですよ。実験。ね。実験っていう言葉で、ちょっとした実験。 少しした変化、ちょっと変わったことやってみる。そうすると反応がどうかな、結果がどうかなっていうのを確かめると。ね、っていう風にちょこちょこと実験をしていく、挑戦っていう大きなものをやるんじゃなくて、ちょこちょこと実験していくっていう考え方、これいいんじゃないかなというふうに思っていて、意外と私この表現好きなんですね。で、実験っていうのは、成功ももちろんいいし、失敗もまたいいっていうところが実験の良さだと思います。実験をしてね、なんか間違ったデータが出てきたと。ね、いわゆる失敗だったと、望んだ結果が出なかったとなったら、あ、こういうことをやったらこういう結果が出たんだなということで、また次の、実験の材料にすればいいということをね、かの有名なエジソンが言ったとかっていう話、この有名なエピソードありますけれども、まさにその通りで、まあバスケットの指導だろうがですね、子育てだろうが、ね、試験勉強だろうがですね、何でもそうですけど、こういうやり方やってみたらどうなるのかなということでやってみて、で、望む結果が出たら続けりゃいいし、そうじゃなかったら、あ、これは、あんまり良くないんだなと。あ、じゃあ次、このやり方やろうと。ね。あ、次はこのやり方やってみたけど、こうだ、こういう結果が出るんだなと。あ、じゃあやり方変えてみようというふうに、どんどん次へ次へ行けばいいと。まあ、このぐらいの感じで、フットワーク軽く新しいことをやってみるっていうぐらいの方が、何かこう、大きな挑戦を一個構えて、ドーンとね、勝負かけるっていうよりも、いいんじゃないかなと思うんですね。うん。で、スポーツを通じて、私がね、学生たちに伝えたいことっていうのはまさにこういうことで、自分なりに考え、1日1ミリ、1日 1% 違った取り組みをしてみて、で、その実験結果を自分なりにフィードバックすると。あ、こういう時はこういう結果出るんだなと。あ、こういう時はダメなんだなと。あ、こういう時はいいんだなっていうことをどんどんやっていくと、いいものだけが残りますよね。大切なのは、その1個のね、大きな、なんかホームランを打つということよりも、しょっちゅう打席に立って、違った打ち方やってみるということがすごい大事かなと思いますので、まあ年末年始いろんな大きな目標を立てる、まあそれももちろん結構だと思います。一年を通じての目標とかね、今年一年の振り返りとか、そういうことをされるということはもちろん大いに結構なんですが、それ以上に大事なのは、一個一個の小さな実験というふうなことで、これ変えてみたらどうなるのかなと。あ、これダメだったか。じゃあ次こうしようとか。あ、これは良かったんだな。じゃあ続けようとかっていうぐらいの、ちょこちょこした実験をしていくっていうことが、まあ、私たちのその成長の一番の、やり方だと思うし、まあそれなくしてね、大きな挑戦ということもあり得ないので、はい。まあ、ぜひですね、成功も失敗も、同じ一本道と言いながら、やっぱり大きな失敗は痛いじゃないですか。だから、挑戦と呼べないような小さな実験繰り返してみませんかというお話でございます。まあ、私自身もね、なんかボイシーこう、もうちょっと伸ばしたいなと、いいチャンネルにしたいなと、バスケットにも、子育てにも、それからスポーツにも、教育にも、全然関係ない人にも、私の話聞いてもらう機会ないかなと、もっと多くの人に届けたいなという思いでですね、いろいろ試行錯誤、いろいろ実験やってみております。はい。これからも応援よろしくお願いいたしますということで、今日はこんなお話でございました。いかがだったでしょうか？ここまで聞いてね、よかったなと、1ミリでも面白かったなと思った方は、ぜひハートマークのいいね押しといてください。毎日60ぐらいを目標にやっております。それから、ここまで聞いていただいた方だったら、ぜひ、フォローのボタンも押しといてください。フォローも、いいねも押さないけど、実は時々聞いてるというサイレントリスナーさんも感謝しております。ありがとうございます。それからこのチャンネルはですね、あなたからのご質問で成り立っている部分もあります。ぜひコメント欄にて取り上げてほしいテーマ、質問などありましたらよろしくお願いいたします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。無料のメルマガまだ登録してない方はですね、まずそっちから入っていただいて、無料メルマガ読んでいただいて、あ、それのさらにね、深い版が研究室と思っていただけたらと思うので、完全無料のメルマガこのチャプターのリンクから、もしよかったら申し込んでください。はい、ということで最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。